笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、2月12日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越です。
はい、こんばんは、新野明です。
はい、先週のエンディングで、すごい尻お尻が切れちゃったんですけど、まあ、続きを、
女性がいきなり尻かよ、お前、オープニングで。
エンディングがね、うん、ちょっとうまくまとまらなかったんですけども、うん、
覚えてるかな、みんな。で、うん、何を喋りたかったの、あれは。
そうなんです、人は変われるよっていうのを、鬼丸さんが言われてて、で、うん、そうだよなという話を、あ、鬼丸さんが言われた話を聞いて思ってたんですけれども、うん、もう私もカンボジアに行った時にやっぱり衝撃を受けて、何かできること、もう鬼丸さんみたいにその実際に行動、自分がしたいなって行動を起こすって、まあ、なかなかできないんですけれども、その自分がでもやれることってなんだろうってことを常々考えて、やれる範囲内で行動を起こすということが大切だなと思ってます。あれ違うな。そうなんですよ。で、あと、そう、うん、知り合いの方とかに相談されるのが、うん、自分の、まあ、息子さんだったり娘さんだったりが、うん、例えばなかなか定職つかないんだけどね、うん、どうしたらいいのかしらねっていう話をした時に、うん、やっぱり人っていつかは何か感じるところがあって、まあ、自分で気づいて行動できないと、まあ、意味がないし、多分周りの人がやんやんやんやん言ってもういけないんだろうなっていうのをぜひね、そういう人たちも鬼丸さんの活動とかを通じて何か感じ取ってもらえればいいですよね。
これエンディングじゃなくてオープニングだよね、
はい、先週のエンディングの続きです。
続きをオープニングと無理な感じが、まあ、まあいいかな。でもいい話でも伝え方によってなんかすごく伝え方が変わるよね。で、今週も
そう、引き続き鬼丸さんに実際の体験談とかをまた教えていただいて、皆さん、聞いてる皆さんも何かこう感じ取ってもらえると嬉しいですね。
はい。ということで、鬼丸さん、今週も、ね、京都からの素敵な風を、はい、お聞かせください。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日も引き続き NPO 法人テラルデッサンスの理事長鬼丸雅也さんを迎えてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、僕がここでなんか振りとかないの。
そうですよね、
うん、なんかまあいいや。そう、でも先週の放送を聞かせていただいて、僕結構心に残ったところがあって、はい、新聞配達をしてて、その
大学
時代っていうのがあって、1件配れば1件減るっていう。で、僕映画見るのが結構好きで、去年も多分ね、劇場ってどれぐらいだろう、30本とか20本ぐらい多分見てる、
はい、
見てると思うんですけど、でその中で僕一番良かったなと思った映画が、スラムドッグミリオネアっていう映画があって、そのインドのスラムの少年がそのクイズミリオネアですね、あれに挑戦して全問正解してっていう。ただその子はもうスラム育ちなんで、もちろん学校なんかも行ってないし、全く無学の少年がなんでそのクイズ全問正解できる、なんか不正してるんじゃないかっていうので、こういろんな追及を受けるんですけど、そうじゃなくて彼はそのスラム育ちの中で日々の生活の中でいろんなこう社会のこうことを学んでるわけですよ。でクイズの答えって別にそんな 暗記して覚えてなくても、はい、自分のその生活の中に答えがあったっていうのをこう描いていくような番組なんですよ、はい、でその鬼村さんの話を聞いて、例えばその新聞配達って、うん、まあ1割使うんですけど、単調な、まあはいはい、作業ですよね、毎日、ね、本当にルーティンとか同じところに、その中でもやっぱりこう学べるところはあるしっていう、うんうん、でそういう観点というか、なんですかね、その全てにやっぱ学びはあるんだっていうのを持って生活できる人と、うん、残念ながらそうじゃない人で、やっぱり成果がすごく、ね、差が出ちゃうんだろうなと思うっていうのをすごく聞いてて思って、で、まあ、小野さんその中でその、まあ、地方、田舎に住んでたからよかったんだとか、はい、でも田舎に住んでる人なんて多分もう何十万、ね、何百万人いますんで、特に何なんですかね、その小野さんやっぱその どういう、ところでそのな日常からその学びを、なんか気づきを得るみたいな、うん、その感性っていうのは どういうところで養われたのかなとかっていうのがちょっと気になったんですよ。田舎育ちっていうだけじゃなくて、めちゃめちゃいるじゃないですか、
そんな。そうですね、ああなんかやっぱりいい人といい本に出会ったからじゃないですかね。あ、
本はもう小さい頃から
よく読んでました。よく本を読んでました。例えばほら、はい、最初はね、あの漫画日本の歴史とか、
あ、
そっから読んでたでしょ。漫画日本の歴史、縄文時代から現代まで十何巻
ですか、ね、
とかから伝記をよく読むようになったんですね。伝記ってやっぱいいんだと思うんです。その要はその人の追体験をするものじゃないですか。でそうするとボキャブラリーも増えるし、その人の体験が自分の中に入ってくるから、判断材料が増えるわけですよね。想像する材料が増えるわけですよね、はいはいはい、じゃあイマジネーションの幅が広がりますから、はいはいはい、そういう意味では本に出会ったことと、あと前回の放送でも言いましたけど、いい本があったらいい本の作者にですね、よく手紙をこう書いてたりしたんですね、はいはいはい、それでこう返事をもらったりとかしてコミュニケーションを図っていた。今はメールですけど、その当時はやっぱりパソコンないですからね、はいはいはい、そういうやり取りの中でこう感性って磨かれてきたのかな。ただ生まれつき感性の鋭い人ではなかったと思います。うん、それはやっぱり人や本の出会いだと思います。
なるほど、うん、結構でもね、その手紙を書く、僕手紙はね、さすがにあのその読書、著者に手紙って書いたことないですけど、メールをしたことでも何とかあって、はい、で僕は割とその時東京ですね、うんうん、で東京の田舎育ちの高校生だから、はい、で手紙直筆だから返事来るってあったんですけど、はい、東京の、大人でも、はい、東京メール出すと、はいはい、ちゃんとね、返事くれたりする人、ね、いたりするんですよね、はい、だからそういうのもやるやらないで全然ね、まあ、ひろみさん 前編では先週でもそのいろんな出会いとか縁っていうの、そこはやっぱ大事にするってすごく、ね、
そうですね、縁、物事は縁で起こりますから、うん、その縁を大切しない限りって、人も社会も物事も変わらないですよね。もちろん大切にできてない部分もいっぱいあるんですよ、はい、不義理もかましてるし、はい、ダメなんですけど不義理もかましてるしいっぱいあるんですけど、でもやっぱりできるだけ大切にしたいなとは思ってます、はい、人が財産なんで、金はとかついてきますから ね、
そう
です
ね、
はい、ということでですね、はい、いよいよ後編ですけども、はい、やっぱりアフリカとかカンボジアで見たこう経験というか、はい、あのね、その鋭い感性を持って、鋭い感性がなくてもその現地見ればすごいことになってるわけですから、
ですです、そうです。
で僕らは日本にいるからその部分を見てないんで、うんうん、あの話を聞けば、ね、とてつもないことが起きてるんで、はい、今日はその現地の状況もちょっと先最初にお聞きしたいなと思うんですけど、今この問題取り組んでるこの問題ちょっと非常に良くないんだということ で、
ね、
少年兵なんかももうとてつもない問題ですよね。
そうですね、まだ子供兵っていう問題は日本でそんなに定着してる問題ではありませんけど、世界に18歳未満の子供たちが、まあ、30万人武器をと戦ったり、あと戦闘集団にいるわけですね。いわゆる子供兵とか少年兵の問題ですけども、例えば僕らが、活動しているウガンダ北部、24年間戦闘状態が続いていて、今まで6万6千人の子供たちが誘拐する兵士になってきたんですね。で、例えば、よくあるのは、戦場で戦えるかどうかのテストと称して自分の母親の腕を切らされた12歳の男の子とか、命令を受けて例えば友達を誘拐させられたとか、もういわゆるもう人間の極限状態を体験している子供たちがたくさんいるわけですね、そんな状態たくさん見ました。で、この子供兵の子供兵って問題をクリアすることも大事なんですが、でもそうやってね、まあ、失礼な言い方なんですけど、問題の結果の部分なんですよね。で、結果に対して、手当てをすること、手助けをすること、問題を対処することも大事なんですけど、これと同時にやっぱ問題をね、解決していく原因を取り除くプロセスも必要だと思うんですよ。で、 そう考えた時にアフリカで起きてそういう悲惨だと、うん、自分12歳の子は母親の腕切るなんて想像できないじゃないですか、ね、もし自分にお子さんがいて、ご自身にお子さんがいて、お子さんがね、うん、自分を命令だ仕方がないと言っても腕を切ろうとしたら痛いですよね。
それ誰が命令をしてるんですか。
それは大人の兵士です。
大人の兵士が、ってことは大人の兵士をさらにコントロールしてる政府とかですか。
政府とか反政府ゲリラ
ですね、とかですね、
うん、今さまざまなんです。要は
ウガンダってもうすごく騒がれてるじゃないですか、はい、そういう意味では。
ウガンダ北部はその政府軍と反政府ゲリラ、うん、神の抵抗軍の戦闘が続いていて、うんうんうん、神の抵抗軍のが今1,200〜1,300人ぐらいいるのかな、うんうんうん、で8割ぐらいが18歳未満、平均年齢 12.9 歳なんですね。
そこで少年兵として駆り出される時の
そうです、
もろもろの、 その、まあ、マインドコントロールのための
一つの手法ですね、うん、例えば要は最初に親とかに、うん、肉親とか近親者を殺害すれば、うん、後の戦闘行為とか殺人とか過酷な行為がですね、に対して麻痺するわけですよね。それはもう優秀な殺人マシンになるわけですよ。あともう一つはこれウガンダの北部の特徴なんですけども、自分の村にいて要はさまざまなそういう虐殺行為とかに加担させると周りの住民が見てるわけですよね。その子たちは自分が自分の村に戻ることが戻れないと分かってますから、脱走を防ぐことにもなる。つまり今の戦争ってベトナム戦争以降そうですけど、現場においてはどれだけコストカットできるかってことなんですね、うんうんうん、低予算で人を傷つけるかってことは評価基準ですから、そうするとどうするかって心理的な要素使うじゃない、うんうんうんうん、ただこれさっきの話の続きなんですけど、戦争するって決めた側においては非合理性を求めるわけです。戦争なんて公共事業ですから、バカバカ金使った方がいい、うんうん、ちなみにアフリカのほとんどの今起きている地域紛争の影にはこう資源をめぐる戦いなんですよ、うんうん、僕らのパソコンとかプロジェクターとか携帯電話レアメタルですよね、でめぐって戦闘が続いてるわけですよ、うんうん、だ大事なことは、うんうん、このレアメタルをめぐって戦闘が続いてると、うんうん、でその結果として子ども兵が増えてるって状況を考えたときに、うんうん、子ども兵の支援をするとも大事と、うんうんうん、でももう一つはそういうレアメタルを使ってる我々自身の意識を変えて生活を変えていくってプロセスも大事なんだなと、うんうんうん、だから支援と啓発は常に両輪だと思うんですね、うんうんうん、そういうことをずっとやってきましたし、これからも続けていくつもりでやってます。
まさにこの番組を聞いているそのパーツであったり、はい、キャリアであったり、はい、そのもろもろの道具が、まあ、リアメタル入ってますよね。
そうですそうです、はい、
でそのまあ、全てではないですけど、まあ、多くの割合でアフリカから来てる、はい、とまあ、ウガンダってそのリアメタルの、ね、あの鉱石の割合多いと言われてますよね、はい、でその元にはそういった現象が起きてる
と
これなんで伝わらないんですかね。
一つはやっぱりその、うん、まずアフリカっていう地理的に遠いってところはあると思います、うん、例えば、ごめんなさい、うろ覚え、2000何年かの読売新聞1年間で国際面でアフリカの記事が何パーセントあったかっていうと 2% なんですよ、うん、全体の国際面の割合からいうとやっぱそういうものなんですね。でもう一つはやはりその人って真実を知りたくないんですよ、うん、痛み伴うことを知りたくないわけですよ。例えば貧しい国の子供たちのことはテレビで映るとかわいそうだなって同情するならいいんですけど、それが自分に関わってるってことになるとやっぱ辛いんですよね。だから切り離しちゃうわけですよね。だから大事なことは事実を知ると同時にそれも変えられるんだよっていう最初の入り口を提示することが僕らテラネッサンス含めた NGO の役割じゃないかなって思うんです。
あとあれですかね、やっぱテレビとか、まあ、このラジオもそうですけど、うん、企業がスポンサードをして、はい、まあ、いろんな報道とか番組が構成されてるんで、どうしても、ね、レアメタルに関する情報についても、はいはい、まあ、出ししびるというか、いう部分はあるんですかね。
ですかね。ただですね、例えば日本の携帯電話の問題なんですけど、うん、2004年に会津若松で僕が子ども兵の講演をした時に、うん、ある一人の女性が母親なんですけど、うん、お子さんをお持ちの自分にできることとして携帯電話も作ってる会社と携帯電話会社にですね、うん、ハガキを送ったんですよ、うん、要はこういう話を聞きましたと、うん、子供兵の話を聞きましたと、うん、で問題になったのはコンゴという国で取れるタンタル、うん、携帯電話のコンデンサーに含まれる材料、うん、のことを聞いたと、うん、だから私はその日本のね、うん、携帯電話の中にタンタルコンゴさんのタンタル鉱石を使わないでくださいってハガキを全部送ったんですよ、うん、じゃあね、全部返事返ってきたんですよ、うんうん、で 言っていいのかな、松下とシャープはすごかったですね、
うん、
シャープさんなんかちょっとラジオとか見えないですけど、すごい分厚い技術仕様書を送ってきたんですね、主婦は読めないですよねでもそれで分かったことは、日本の携帯電話に含まれるタンタルコンデンサ、そのタンタル鉱石は安定供給の観点でカナダとオーストラリアからしか輸入をしないってことが分かったんです。これはメディアも企業も誰、僕ら N 調査知らなかったことなんですね。その主婦が一人ハガキを書いたことによって分かった。
すごいなそれは。
で、要は企業も関心持たないし、メディアも要は視聴率ネタにならないから出さないわけなんですよ。でもそれがみんなが関心を持ってですね、注目を集めるようになって誰もが報道するの。なので僕いつも講演で皆様にお伝えしているのは、この言葉だけ覚えて帰ってほしいと。それは問題はみんなが問題だと思ったら問題になるんですよと。だからこのリスナーの皆さんでもこういう問題があると知っていただくだけでも十分なんだ、さらにもう一人伝えていただければ確実に問題は問題として認知されると、そのプロセスがすごく大事なんだって思ってるん
です、ね、これやっぱりあれですよね、番組通してですけども、聞いて知ってるだけじゃなくて、隣にいる隣人とその会話しなきゃダメですよね、
はい、伝えなきゃダメなんです、問題を認知させるためにはそこに対話が必要なわけなんですよね、で一人が一人に伝えていくだけでも28日で1億2000万人日本の全員に伝えられる計算ですから、どこの怪しい商売みたいな感じですけどでもそれは真理ですよね、はいはい、やっぱ伝えていく情報を介在していくのはやっぱフェイストゥフェイス、人と人の間、
どれだけ物事いろんなことを事実真実知ってても、はい、話をしなければ、
そうです、
会話しなければね、そうですってことですよね。
だから事実も、そうです、うん、事実もそうだし、例えば自分がいい話、このラジオ聞いていい話聞いたな、いい番組聞いたなって思ったら誰かに伝えることですよね、
そうですね、ぜひこうなんていうのかな、
はい、
口コミなんでしょうね、やっぱりこれは、
あ、だと思います、
口コミでどんどんそのこの事実を、はい、とあとやっぱりハガキを1枚出してくれた、まあ、出そうよってことで声をかけたその主婦の行動は、一つ世の中 の、 そのある部分を変えてますよね。
間違いなく変えてると思います、それはやっぱり一歩を踏み出すことっていうのは、日常生活から考えると自分の生活と関係ないし、でどう思われるか分からないし怖いことなんですね、でもその恐れを乗り越えた時にやっぱ違って見えてくる世界がある、僕はそこをもっとみんな多くの人と見て見たいなと思うんです、
もろもろ分析すればね、
はい、
その戦争の経済の部分があるよと、またその、ヨーロッパからの武器承認の、部分があるよとか、中古の武器の一層セールが、必ず定期的に行われるとか、まあ、もろもろ言われますよね、で、そこの部分も勉強していけば、または知れば、知ってくる、まあ、得てくるんですけども、知識としてそこで終わらないってことですよね。
そうですね、
ハガキ1枚の方がよほど価値が高いというか、
そうです、そうです、ハガキ1枚も価値あるし、例えば投票だってそうですし、あとは日常生活の買い物もそうですよね、例えば本当に人権侵害してるとか、例えばそういう戦、例えば軍需産業に投資してる銀行の口座を引き上げるとか、そういうまず、ネガティブキャンペーンもあるし、でもう一つね、日本に大切なのはあのポジティブキャンペーンですね、企業を褒めないといけないです、いいことにしてる企業をきちんと褒めるという癖をつけること、そうすると、もっとそれを真似する企業や、行政もそうですね、増えていくと思うんですよ、それを僕らがするということは大事じゃないかなって、
ここのところでもね、企業を褒めるというのが出始めたのかなと。鳩山さんのね、初心の中でも、ある会社褒められたりとか、
あ、そうですね、
まあ、いろんなね、事例がでこう見ていくといろんな素敵なことをやってる会社が多いじゃないですか、やっぱその基本はやっぱ人を大事にしてる会社が多いなっていう気がするんですよ ね、 そうですね、
人に優しい会社、まあ、僕いつもこう思ってるんですけど、本当のリーダーシップって集団の前を歩ける人ではなくて集団の一番後ろを歩ける人だと思うんですね、それなぜかというとこけた人がいれば手助けをしてあげる、で何より一番後ろ歩くっていうのは一番歩みの遅い人に自分のペースを合わせることじゃないですか、で問題解決もそうだと思うんですね、今一番世界で困難な状況のある人のそれよりもさらに後ろを歩く勇気と覚悟があれば何だってできるんだと思うんです、
まさに登山の論理と同じですよ ね、
あ、なるほど、
体の強い人は先に行って、その離れ駒を作ってしまうと、体の強い人ほど一番最後尾を歩いて全員を救っていくんだっていう、まさに登山とその、リーダーシップの、 う進行しますよね。
そうだと思います。だからガンジーがそうだと思うんですね、うん、インド独立の時代ガンジーはこう言ってるんですね、あの良きことはカタツムリの速さで進んでいくと、うんうん、物事はゆっくり良くなっていくんだから待つ勇気を持とうと、うんうん、自分の子供が成長することや会社の従業員が良くなっていくことや自分自身の成長することすら待つ勇気さえを持っていればこの社会っていくらでも良くなるんだなと、僕はそれだけ信じてずっと続けてきたような気がします。
ってことはやっぱり遠くのあるところを目指さなきゃダメですよね。
そうですね、自動車免許と一緒ですね、うん、カーブの終わりを見る今不明普通免許取りに行ってますが、うん、カーブの終わりを見ると綺麗に曲がれるんだよと一昨日言われました
、はい、あの置き換えの天才ですねその辺はね。さっき俺そういう話してたじゃないですか、は
い、
車もその見てる方向にしか進まないんだから、
そうですそうです、
予想見をしたらぶつかるよ と、
ぶつかるよ
と会社系と同じなんだと
一緒です、はい、
これねシンプルでめちゃめちゃ分かりやすい。
ありがとうございます。
だって会社経営ってハンドルを切ることだからね、右か左か、
そうですそうです、で見てる方向にしか進まないんですよね、うんうんうん、だから例えば国を司っている人が見てる方向に国って動くわけですよね、うんうんうん、会社もそうだし家庭もそうだと思うんですよね、うん、
よそ見しちゃうからよそ見した方向に行っちゃっておかしなことになっちゃって
ます、ね、そうです、綺麗な女の人ビジーと見てたら前の車にゴンっておかま掘っちゃうとかですね。
なるほど、美人な秘書を入れるとダメなんだね、
先週の本の本達の紹介でありましたけどそうですね。
なんかすごい話 と、 なんかちょっとアホな話がちょっと混ざっちゃってるんですけど、いやでもねこのねそのアフリカの事実をぜひあの皆さん、はい、あのリスナーの皆さんにはこう話題にしてほしい。
そうですね、
でまたツイッターも今ありますからどんどんツイッターでつぶやいてもらいたいなと思いますし、
ぜひぜひ、
うん、あのテラルネッサンスっていうことで、はい、ホームページも検索すると出てきます
ので、出てきますので、
あの鬼丸さんのホームページとその活動もろもろの活動、はい、そして、ブログも、ね、更新今、ね、
やってますので、はい、
全国で、ね、あの今年も予約すごいんじゃないですか。
そうですね、ぼちぼちあの公演のご依頼とか入ってますし、うんうん、ただちょっと今年は公演を減らして、うんうん、もっとそのきちんと資金を獲得したりとか、うんうん、あとですね自分たちも含めていわゆる社会起業家とか NGO、NPO の経営者のノウハウをもうちょっとまとめる作業に入りたいなと、
ね、
もっとこの社会を強くしなきゃいけないんだと思うんですね、うんうん、そのためには僕らの持っている財産をきちんと見える化する、うんうん、そういう時期かなと思ってます。
なるほど。っていうことは、まあ、それも、まあ、いわゆる社会起業家が生まれて何年か、ね、まあ、騒がれてですかね、はい、何年か経って、今、去年はまあ大ブレイクと言われて、今年ぐらいから逆に固めるというか、
そうですね、
先を見たからこそ固めると。
だから社会起業家はブームではなくて、うん、社会起業家っていうインフラを作る時代だと思うんですね、うんうん、
なるほど。
社会起業家を社会のインフラとしてしまう、うんうん、そういう時期が今年から始まるんだと僕は思ってます。
なるほどね。ある人の言葉で、13歳の少年にその人生の目的は何なのかいって聞いたら、分からないと答えていいんだよと、でも50過ぎた時にもし分からないと言ったらそれはその人の人生はあの今一つだったよねみたいな言葉をちょっと聞いたんですね。で今現在あの鬼丸さんは30歳で、
おかげさまで、はい、
一般的な30歳からするとはるかに飛び抜けてるような気がするんですが、でも鬼丸さんの中でなんかこう僕はここだけはそのなんとかな、譲らないんだみたいなところってあります、はい、
そうですね、どんな手法であったとしてもいいんですけども、やっぱり前回の話もあると思うんですけど、全ての人に未来を作る力があるって、それだけは信じたいなと思ってます。どんな立場どんな環境であったとしても全ての人に未来を作る力があるから、その力を、出すお手伝いを僕らがしていると、時代や子供兵や小型武器っていう現場の課題を伝えることによってその問題に対してあなたでも関われるよって入り口をもっと提供することが僕らの仕事だし、それをずっと続けようと思ってる。それが今回の、まあ、今生きてる僕の、うんうん、まあ、役割じゃないかなって思います。
最後のゴールは多分原点に変えるんですかね。
だと思います、はい、
最初の気が続いた部分と教えてもらった部分となんかすごくオーバーラップして、もうなんか答えをなんか見せてもらった気がします。
だからテラルネッサンス、ルネッサンスは元に戻るって意味ですから、
そしてこう循環をしていこうということ ですね。
はい、
時間がですねもうそろそろということですけども、はい、コマーシャルというか、はい、お知らせがもしありましたら、
はい、ぜひですね、テランネッサンスのホームページ見ていただいて、今あの、 書き損じのハガキを集めております、うん、ハガキ失敗したものを郵便局で切手に変えて、切手を金券ショップで売るんですね。去年だけでも200万ぐらいになりましたので、もしお手持ちのハガキがありましたらホームページ見てテラネッサンスの事務所まで送っていただけるとありがたいです。
はい、ぜひ皆さんホームページの方を検索して、はい、テラルネッサンスと、はい、いうことで検索をしてご覧ください、ますます、ご活躍記念しております。また遊びに来てください、
はい
はい、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をありがとうございました。
ありがとうございました。
鬼丸さんの好きな食べ物って
好きな食べ物ですか好きな食べ物ですか。好きな食べ物はね、一応ね、麺類が好きなんですけど、はい、ちょっと今腸をいられてるので麺禁止令が出ておりましてですね、ちょっと残念なんですよ。
腸悪いと麺ってダメなんですか、うん、消化が悪い、
うん、だ消化がちょっと悪い、まあ、こんなこと、まあ、本当かどうか分かんないですけど、まあ、そういうもんだと思ってください。すいません、放送上悪いかもしれませんが、
なんか途上国からの物品も、
そうですね、今ウガンダ産のコーヒーをホームページ見ていただくんですけど、販売をしたりとかしてます、はい、
ウガンダ産のコーヒーって美味しい、
美味しいですよ。うちで取り扱っているのは無農薬無化学肥料で、名古屋の人がその都度焙煎してくれます。名古屋の会社の人が焙煎してくれますので、あ、美味しいですよ。僕もよく飲んでますんで、
コーヒーも結構あれですね、ファーストクラスで出す100グラム何千円というコーヒーを、また日本でも使ったりと、うん、扱ったりとか、そういう途上国から仕入れてきて、
スターバックスもね、フェアトレードの、ね、そうですね、いい豆、
いや多いですよ ね、フェアトレードは本当に日本に今定着してきたなと思いますので、ね、買い物することで社会貢献なんてやっぱいくらでもできる、いい時代になったなと思います。
僕も聞きたかったことなんですけど、はい、社会起業家っていうカテゴリーに入られるというか、どうなんですか、社会起業家って言われるそのカテゴリーに入れられるのって、その社会起業家の中にいる人たちどうなのかなって
、いや他の人は分かるんですけど、僕は、ね、あんまり好きなんじゃないですか。関西で社会起業家ってあんまり言わないんですよ。なんやねんって話で、稼ぐなら稼ぐ力つけろよって
話、そういう話を聞きたかった、
でたまたまそれが社会のためになってるだけなんで、
割とこう否定的に言う、その営業目的で一般の起業家の方でも社会起業家っていうのはなんかちょっと否定的に言う人がいたりとか、で中に、なんか、まあ鬼丸さんが中か外かっていうのはあれですけど、まあ、どう捉えてるのかなっていう、
僕なんて逆に関係ないです。淡々と目の前のことやるだけなの、たまたま社会起業家ってカテゴリーに入らせてもらった、はい、つけられたってだけですよね。
でもなんか今もうそういうのが割とこうしっかりカテゴリーとしてなんか区が消されて、はい、そこを目指し、なんですかね、そのカテゴリーに入りたいっていう人はいますよね、いるじゃないですか、
うん、でも大事なことはどう自分がその問題に関わりたいかって志の部分をしっかり持っていけば何だっても大丈夫なんだと思います。
ごめんね、香り
に、ありがとうございます。
社会起業家を目指そうじゃなくて、何かの、ね、夢に向かっていく結果、名前を付けられて社会起業家と呼ばれている方ってことが、まあ、大事なんでしょうね。
そうですね、でやっぱ社会との関わりがないと人って生きていけないですから、誰もが逆に言うと社会起業家なんだと思います。
本当そうなんですよね、本当そうなんですよ、
はい、そういうことでですね、素敵な素敵な、時間を2週間に、渡ってお送りしました。またぜひ遊びに来てください、はい、ますますの、活躍を記念しております。では、また来週お会いしましょう。皆さん良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。